なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方は墓にはおられない。復活なさったのだ。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。主イエスを墓の中から復活させられた全能の父なる神様、あなたはこのようにして死の力を滅ぼし、私たちに永遠の命の希望をくださいました。でも私たちはこの素晴らしい恵みを信じないで、たびたび恐れや不安にとらわれます。神様、どうぞ私たちの不信仰をお許しください。聖霊のお力によって、私たちを信じないものではなく信じるものにしてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。どうぞお座りください。 神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
使徒信条を唱え、一緒に信仰を告白しましょう。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。天の父なる神様、あなたがイエス様を復活させられたことを喜び祝うこの朝を迎えましたことを感謝いたします。罪から、死の束縛から救われ得ない人のために、イエス様は死を通られ、よみがえりの主となってくださいました。もはや死を招く罪の道から離れ、復活の命を望みとして生きるようにしてくださいました。感謝いたします。今日も復活の望みに生きる一人一人に、主イエスにあるよみがえりの力をお示しください。御子が復活されたこの喜びの朝、しかし自分の罪に気づき苦しむ者がおりましたら、あなたのよみがえりの光を照らしてくださいますように。神様、世の人々は主イエスが復活されたにもかかわらず、それを信じず、この世にある命が全てであるかのように生きています。そのような中、私たちをこの世から召し出し、教会としてくださいました。死んでも生きる道が示されたゆえに、この世の欲望にとらわれずに生きることができます。死んでもよみがえる確かな真理が知らされているゆえに、不当なことにあっても忍耐し、あなたの御心のためにまっすぐな道を生きることができます。どうかこの世での私たちの信仰の歩みが、教会の技が、死の力を打ち破ったキリストの復活を力強く証しするものとなりますように。今週も教会につながるすべての兄弟姉妹たちが、あなたへの信仰ゆえに、 平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに気づきと知恵とを与え、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書をお読みいたします。使徒言行録第2章22節から28節です。新約聖書215ページ下の段です。使徒言行録第2章22節、イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。ナザレの人イエスこそ神から使わされた方です。神はイエスを通してあなた方の間で行われた奇跡と不思議な技と印によって、そのことをあなた方に証明なさいました。あなた方自身がすでに知っている通りです。このイエスを神はお定めになった計画によるあらかじめご存知の上であなた方に引き渡されたのですが、あなた方は律法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのです。しかし神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。ダビデはイエスについてこう言っています。私はいつも目の前に主を見ていた。主が私の右におられるので私は決して動揺しない。だから私の心は楽しみ、舌は喜びたたえる。体も希望のうちに生きるであろう。あなたは私の魂を黄泉に捨てておかれず、あなたの聖なるものを朽ち果てるままにしておかれない。あなたは命に至る道を私に示し、見舞いにいる私を喜びで満たしてくださる。
十字架で死なれたイエス様が三日目によみがえられた、そのことをお祝いする日ですね。イエス様が十字架の上で死んでくださったのは私たちの罪が許されるためですね。私たちの心の中にはいろんな悪い思いがあって、悪いことを考えたり悪いことをしたりしますけど、そういう悪い心をイエス様が全部ご自分のものにして、神様、私が代わりに十字架で死にますから、この人たちの罪を許してあげてくださいって、そう願いながら十字架で死んでくださったんですよ。で、そのイエス様を神様がお墓の中から生き返らせて復活させてくださいました。それは何かというとね、神様がイエス様の願いを聞いてくださったってことなんです。 神様、どうぞこの人たちの罪を許してください、そしてこの人たちがあなたの子供になれるようにしてくださいってイエス様が願って十字架の上で死んでくださった、そのことを神様が分かったっておっしゃってくださった、だからイエス様が復活なさったですね。ですから今私たちは心の中にまだ悪い思いが残ってても、悪いことをすることがあっても、でも神様にお祈りすることできるんですよ。神様、天のお父様って言って神様にお祈りすることができるし、お祈りしたら神様は必ずそれね、聞いてくださるんですよね。これはね、イエス様が復活なさったからね、そういう素晴らしいことが私たちに起こってる、だからそれをお祝いするんですね。もう一つこういうことがありますよ。聖書はね、イエス様の復活を初穂って言うんです。初穂っていうのは何かっていうとね、畑があるでしょ、麦畑があるでしょ、麦畑で麦が育ちますでしょ、そうするとね、どんどんどんどんどんどん育っていってね、そして最初の一本が実をつけるんですよ、ね、最初に実をつける麦があるんですよ、それを初穂っていうの。初穂が出るとお百姓さんたちは、さあそれじゃあ借り入れの準備だって言ってね、人を集めて借り入れの準備するんですよ。どうしてかっていうとね、最初の初穂が実るとね、必ず2番目が出てくるんです。3番目が出てくって、4番目も出てきて、そのうちね、畑全部がね、実を実らせるんですよ。だからね、初穂が出たぞって言うと、もう畑全部が実る印だからね、お百姓さんたちは初穂が出たぞって言うと急いでね、借り入れの準備を始めるんですよね。イエス様がよみがえられたのは初穂です。イエス様だけがよみがえるんじゃなくて、イエス様がよみがえられたってことは、2番目によみがえる人が出てきますよ。3番目によみがえる人が出てきて、4番目も5番目も出てくるんです。そしてそこ畑全体がよみがえるんです。だからイエス様の復活は初穂ですね。だからイエス様がよみがえられたってことは、私たちもいつか必ずよみがえるってことなの。イエス様はね、決して自分一人だけ復活なさるなんて、そんなことしないんですよ。イエス様がよみがえったら私たちもよみがえる。イエス様がよみがえられたのは2000年前です。最初の初穂が実ったのは2000年前。まだ2番目の人はまだ蘇ってませんね。2番目の穂が実らない。2000年経ってもまだ実らないって、随分長いなと思うかもしれませんよね。でも聖書の中にはこう書いてありますよ。神様にとっては1000年は1日のようです。すごいね、神様。神様にとっては1000年は1日のようです。だから神様の目から見るとまだ2日しか経ってません。はい、まだ2日です。3日目か4日目か5日目か分かりませんが、2番目が実ります。3番目も実ります。ずっと実っていって、いつか私たちもね、実りますよね。そうです。だからイエス様の復活は2000年前の出来事ですけど、今私たち喜んでんですよ。なぜかっていうと、私たちも必ずよみがえるからね。そうなんですよ。でイエス様は私たちがよみがえる時にこうおっしゃいましたね。次の世に入ってよみがえる人たちって私たちのこと言ってる。次の世に入ってよみがえる。私たちよみがえりますけど、今のこの世の中よみがえっても大したことないですよ。ね。今のこの世の中はね、なかなか大変なんですよね。強い人が威張ってるしね。みんなそういうの知ってますか？強い人威張ってるんですよ、今世の中で。幼稚園の皆さん、あんまりそういうこと知らないかもしれませんね。大人になると分かりますよ。今世界でね、強い人が威張っててね、アメリカとかロシアとか中国とかね、強い国が威張って弱い国いじめたりね、私たちの中でもね、隠れて悪いことをする人たくさんいるですよ。人を殺したり、人を騙したり、人を傷つけたり、私たちの中でも意地悪をしたりいじめたりって、そういうことがありますよね。そういう悲しいことがいっぱい起こるのはこの世の中です。悲しいことにね、この私たちの中にもね、そういう悪い心があってね、 時々悪いことしちゃったりする、時々意地悪しちゃったりする。だから私たちの中でも悲しいことたくさん起こりますよね。大人の人たちがね、生きていく中で一番苦労するのは何かっていうとね、人間関係だそうです。人と付き合うのが一番難しいって。悲しいね。本当は仲良くして、それと本当に助け合って生きていけたら一番いいのに、仲良くして助け合って生きることがなかなか難しいですよ。教会の中だって難しいですよ。だから悲しいこといっぱい起こりますよね。でもね、イエス様、次の世に入ってっておっしゃった。今の世の中終わってね、次の世の中になるんですよ。次の世の中ってどういう世の中だと思いますか？それはね、神様がね、私たちの中に住んでくださるの。神様のお家ができるんです。そして神様のお家が私のうちの隣にできてね、そこに神様が住んで、今神様目で見えませんけど、その時は神様目で見ることできますよ。神様が住んでくださったらイエス様も一緒に住んでくださるんでしょう。そうするとね、もう威張る人いないですよ。もう神様がこの世界の支配者だってみんなわかるからね。だからね、威張る人いなくなっちゃう。バイデンさんもプーチンさんも習近平さんもみんないなくなる。もう威張ってる人みんないなくなっちゃう。いいね。威張ってる人いなくなったら世の中平和ですよね。そしてみんなが神様の御心に従って隣人を愛するようにって生き方をするようになるんですよ。今お祈りしましたでしょう。主の祈り、御国が来ますように、御心が天に行われるように地でも行われますようにって、毎週毎週毎週私たち祈ってますよ。御心が行われますように、御国が来ますようにって、その祈りがね、出来事になるんですよ。そういう世界だ。誰もいじめないし、誰も傷つけないし、誰も涙流さないし、そういう世界に私たちは復活させていただける。これ想像しただけで素晴らしいじゃありませんか。そういうことが起こりますよっていうことを私たちに教えてくださったのがイエス様の復活ね。でもね、世の中にはね、死んだ人がよみがえるなんて信じられないよって人たくさんいるんですよ。それなぜかっていうと、死んだ人が生き返ったの見たことないからね。そうだよね。私たちはね、見たことないことはなかなか信じないですよ。でもね、これね、ちっとも不思議なことじゃないんです。復活というのは死んだ人が生き返るんじゃなくて、いいですか、死んだ人が生き返るんじゃなくて、死んでしまった私たちを神様がもう一度作り直して生かしてくださるのです。そう考えるとね、今世界中で不思議なことがいっぱい起こってるんです。なぜかというと、毎日毎日毎日毎日赤ちゃんが生まれるでしょうね。あれ知っても不思議じゃないよね。でも毎日毎日神様が新しい人を作ってくださってるんですよ。みんなも神様に作っていただいたよね。知ってる？知らないか。みんな神様に作っていただいたんですよ。神様に作っていただかなかったらこの世で生きてませんよ。ね、神様が作らなかったら私たち誰もこの中で生きていない。だけど私たちはそういうこと知らないで生きているから、だからね、神様に作っていただいたのに、神様なんかいないんじゃないのって言ってみたり、神様の言うことなんか聞かないで自分通り生きるんだって言ってみたりするんですけど、みんな神様に作っていただいた、ね、一人一人とってもよく作っていただいたんですよ、神様に。でもそういう私たちが神様なんかいないよとか言わないで、神様、私を作ってくださってありがとうございます、本当に私をよく作ってくださいました、神様、私はあなたを愛します、あなたの言うことに従っていきますって言ったらね、神様すごく喜んでくださるでしょう。そして神様はそういう私たちのことを忘れない。いいですか、私たちが死んでしまったら、私たちみんなここにいる人いつか死にますけどね、 死んでしまったらいつか必ず忘れられちゃうね。誰も私のこと知らなくなっちゃいますよ。でも神様が私はあなたのことを忘れないよとおっしゃったらね、これは絶対忘れないんだよ。神様があなたのことを忘れないよとおっしゃったらね、絶対忘れないんです。そして忘れない人を神様はもう一度生かしてくださる。さっきね、聖書読んでいただいたね、なんて書いてあったか、神様はイエス様が死んだままにしておくことをなさいませんでしたって言うんです。イエス様死んだったの、ああ死んだな死んだでいいじゃないか、そのままにしとけ、神様絶対そんなことおっしゃらない。十字架の上で死んでくださったイエス様のことを神様絶対に忘れない。もう一度生かしてください。でイエス様はそうやって生かしてくださった神様は、私たちのこともあなたのことを忘れないよって言ってくださったら、必ずもう一度生かしてくださる。それが復活です。死んだ人が生き返るんじゃないんですよ。死んだ体で生き返るんじゃないんですよ。この体で生き返ったってどうってことないんですよ。もう一度私たちを作ってくださるんです。かつて私たちを作ってくださったようにもう一度作ってくださる。それが復活、新しい体で新しい世の中に私たちを生かしてください。そういうことが起こりますよ。必ず起こりますよ。そのことを示してくださったのがイエス様の復活です。だから嬉しいですね。だから私たちはこの世の中でまだ苦労があります。悲しいことも多いです。苦しいことも多いです。でもね、神様がもう一度必ず私たちを生かしてくださるから。でもこの世の中で私たちは神様を信じて喜んで生きていく、それがイースターが私たちに与えてくださった希望です。お祈りしましょう。神様、あなたがなさることは本当に素晴らしいです。私たちの想像を超えています。私たちのこの小さな頭でいくら考えても分かりませんけれど、でも聖書があなたのその素晴らしい御業を教えてくださいます。ありがとうございます。あなたイエス様をよみがえらせてくださいました。そして私たちを作ってくださったあなたがもう一度私たちを作ってくださる、そういう希望を与えてくださいました。ありがとうございます。この世を生きるのはなかなか大変ですけれど、でもどうぞ希望を持って生きることができるように私たちを助けてください。イエス様の御名によってお願いいたします。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なる者の源である父よ、私たちは御子の模範に習い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。世の罪を除く神の子羊。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより、私たちがキリストの体の枝であり、御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。イースターおめでとうございます。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方とイースターと平安のご挨拶をなさってください。イースターおめでとうございます。イースターおめでとうございます。イースターおめでとうございます。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思いますが、恐れ入りますが今日初めての方、お立ちいただけますでしょうか。はい、よくおいでくださいました。どうぞ。それでは報告をいたします。今日はイースターをお祝いしています。この後教会学校ではイースターランドがあります。そして今日の第二礼拝後にはホール集会がありますので、どうぞ皆様ご参加ください。地下ホールにお集まりください。そして来週は10時半の1回礼拝となります。子ども礼拝は9時20分、地下ホールで行われますので、時間等間違わないようにお願いいたします。そして聖書通読表を作りました。事務所の前に置いてありますので、どうぞ ご活用ください。以上報告を終わります。
あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。願わくは、主があなた方を祝福し、守ってくださいますように。願わくは、主が御顔を向けてあなた方を照らし、恵みをお与えくださいますように。願わくは、主が御顔をあなた方に向け、平安をお与えくださいますように。主イエスキリストの恵みと、神の愛と、聖霊の交わりとが、あなた方一同と共に常にありますように。アーメン。